ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
三原真由です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今週は先週に引き続きゲストとして、朗読家の馬場聖子さんにおいでいただいております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。馬場です。
はい、先週蜘蛛の糸の前編ということで、はい、今日は後編でございます。
楽しみです。あの続きが聞けるということで、
はい、じゃあ、先週聞いていただいてどうでしたか。
はい、朗読っていうものをあまり聞く機会が今までなかったので、うん、すごく新鮮ではあったんですけど、うん、いつもは本とか自分で読んだりということなんですけど、うん、あ、でも他の人が話されてるのを聞くのもすごく魅力があっていいなと感じました。はい、
そうですね。じゃあ、後編をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、
しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとう神田田もくたびれて、もうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下ろしました。すると一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れております。それからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいました。この分で登ってゆけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません。神田田は両手を蜘の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、しめたしめたと笑いました。ところが、ふと気がつきますと、蜘の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか。神田田はこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとで、しばらくはただバカのように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも元の地獄へ逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら大変でございますが、そういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって、細く光っている蜘の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります。今のうちにどうかしなければ糸は真ん中から二つに切れて落ちてしまうのに違いありません。そこで神田田は大きな声を出して、
こら罪人ども、この蜘の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた。降りろ降りろとわめきました。 その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神棚のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神棚もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立って、この一部始終をじっと見ていらっしゃいましたが、やがて神棚が血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神棚の無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
まゆさんどうでしたか。
よくこうして改めて間近で聞かせていただくと、すごい普通に読まれてるだけじゃなくて、すごい感情を込めて読まれてるので、聞いてるとすごい私自身も入り込んでいって、
うんうん、
もう内容もすごく考えさせられるような内容で、
ね、そうですね、
入ってきやすかったです。すごく
赤先生は、その朗読をしようと思ったなんかきっかけみたいなエピソードはありますでしょうか。
確かに聞いてみたい。
きっかけですか。
きっかけ、
きっかけはまあもともとその、まあ、演劇や、うん、あの歌もやってたんですけれども、京都放送劇団っていうのがありまして、うんうん、そちらの研究生を募集していたので、
うんうん、
そこに入ったということですね。
でも朗読をこう、はい、なんですかね、自分のライフワークに選んだ、そのなんですかねそこ
ですか。そうですね、やっぱりあの声の表現っていうのに結局こだわっているのかなというふうには思いますね、
うん
うんうん、言葉ですとか、
うん、
あのそういった声で何かを表現する、気持ちを表現したり、
うん、
で私自身の本当に思っていることっていうのも実際は言えてるかどうかわからない、
うん、
でどこかで誰かのためにっていうよりは、うん、こう自分自身が欲している、
うんうん、
何か自分の中にあるものを表現したいっていうことが、こう声の表現というか、うん、朗読で表現しているっていうことにつながってるのかなというふうに思いますね、うんう
ん、素敵です ね、
あの朗読の魅力をなんか一言で言うとどうでしょうか。
魅力ですか、
うん、
そうですね、
うん、
うん、何もそこに、まあ、物がないわけですよね、
うん、
でも その聞いて、まあ、朗読ってやっぱり相手がいるので、その相手の方にどんな世界が広がってるんだろう、
うん、
こう頭の中や心の中って見ることができないんですけれど、うん、私とは同じ作品を聞いても、うん、私とは違う世界が広がるかもしれない、
うんうん、
そこがまた面白い、うん、30人いたら30人の方が違うことを思ってるかもしれない、
そうですね、
っていうところもある。それでまた話をしたりとかしたら、うん、もっとこう広がっていって、私がまた気づかされることもあるかもしれない。
なるほどね、
そうするとまた朗読が深まる、
うん、
っていうようなことがあるので、本当に人と人をこうつないでいくものかなっていうふうには思いますね、う
んうん、あ、なるほどね。まゆみさん、もしあの蜘蛛の糸があって、
はい、
自分がぶら下がってて下に他の人がワイワイ来たらなんて言います？
そう、同じことしてしまいそうです
。来るなって
叫びそうです。
落ちちゃうよね。
一緒に落ちて
しまう。なんて言ったらいいんでしょうね。あれ、どう思います？
応援、一緒に応援するんですけど、ね、頑張って一緒に上がろうみたいな。
馬場先生、
何が正解なんですかね。
ね、何が正解なんでしょうね。
正解わかんないけど、馬場先生
と何？わかんないですよね。じゃあまず自分が登って、それから交渉しようみたいな。たくさん糸を吊るそう。
ちょっと待っとけっていうわけですか。
うん、難しいですね。うん、でも、
ね、
うん、やっぱりみんなと一緒に行ける方が本当はいいですよね。
うん、
悩んじゃいますね、きっと。
でもみんなで一緒にこうわーって来ても切れるかどうかって分かんないじゃないですか。
分かんないですよね。
切れるって思い込んだだけでしょ、
うん、
切れると思ったからあっち系って言ったわけですよね。
そうですよね。もしかしたら切れないかもしれない、ね、みんなで一緒に行こうって言ったら
なんか切れない、
切れないようにな なるかもしれない。
もうすでにぶら下がってるじゃないですか、もうすごい数が、
う
ん、
そうそうそう
切れる前だとっくに切れてるんちゃいます
ですよね。本当ですね。
そうですね、
うん、
確かに。
じゃあみんなで行く方がいい。
みんなで行く方がいいんじゃないですかね。
いいですよね。うん、
ね、
ね、ちょっとずつ。
ちょっとずつ。
ゆっくり、
ゆっくりと。
めちゃめちゃ強い糸で、別にその3倍、4倍でも全然大丈夫かもしれませんよ。
確かに。そうですよね。ね、お釈迦様がされてる極楽の。
でも特注なんです。特注
ですよね。
特注。ねえ。
ねえ。
そうですね。なんかこう考えさせられますね。
そうですね。ね、自分だったらって考えがあります
ね。ね、みんなで、ねね、楽しめたらいいですよね。
いいですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そろそろお時間になりました、はい。はい、この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は郵便番号604-8071、京都市中京区。寺町三条下がる永楽町224-303、ラジオカフェハートフルジェネレーションお便りコーナーまで。
はい、お相手はアンディ菅野と
三原真由
でした。ゲストは朗読家の馬場聖子さんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。